昔の人は知らないからあんまり興味がないんだろうけれども、日本の私たちに非常に関係のある人はこの神学者です。最近の神学者ですね、はい、これはアドベンチストライフに乗りました、okay、もう始まってる、okay、 うん、そう、アドベンチストライフに乗ったことです。見てみましょうね。現代 SDA 信仰の理解と福音、ジョージ・ナイト博士。結論は、罪なき完全な品性は不可能である。再臨の時に心も身も回復されるのである。再臨の時、身、身体、体は回復される。これは合ってますね。心は、心は真理と、私たちは再臨以前に罪なきものになることができるでしょうかという質問に答えて、罪なき姿になることは決してありません。人類は罪深く心は破れています。私たちはいつでも救い主キリストが必要で、再臨の時心も体も完全に回復されるのです。霊感の言葉ですか。キリストのもとに行くとき、罪は直ちに許され、これは当たってる。キリストのもとに行くとき、罪は直ちに許される。告白してね。罪の記録がクリアされますか？キリストを信じたとき、罪の記録は消されますか？クリアされる？これもダイソーと呼んでない人ですね。世界総会で出したブリンズミードの歴史と教えに反対する反論という小冊子が出ました。その時に、人は罪を告白する時完全に清められるのであって、その後の生涯には何も残らない。そうでしょうか。御言葉とクリスチャンの体験からどう答えるでしょうか。F.T. ライト、正しく生きるという本の中に、罪深い肉の性質はクリスチャン生活の始めにおいて、一度覗かれたら永遠に残らない。クリスチャン生活の始めにそういうことがあるだろうか。アラン・スターケ、この人はまたね、ブリンズミーの教えを、聖女のメッセージを反対するのに、またこの人も書いたんです。オーストラリアの人ですが、腐敗した罪の原則、悪の源、罪深い性質、無意識の罪も神聖の経験で処理される。この本はね、1968年世界総会文書用語委員会から出版されたんです。だから反対、これを潰すためにね、全く逆の神学があちこちから潰そうとしたんです。そしたらこうなっちゃった。互いにね、どういうふうになったかというと、一方は腐敗した罪の原則、悪の源、罪深い性質、無意識の罪、全部申請した時になくなるという。一方は、いや、これは再臨まで残ると。この二つが、だからあの後から教会員は混乱してくるんですね。見てください。愛の原則を受け、それを再現することができますが、復活の時に全てが回復されるまで、キリストの品性と完全に等しくなるということができないのです。キリストの品性と言われるとちょっとね、ガタつくけれども、キリストの品性と同じようになるんだろうか。キリストは私たちと同じような罪の傾向を持っておられませんでした。これ当たってる、当たってる。私たちは持ってる罪への傾向、キリストにはなかった、ね、 私たちは聖霊によって罪に打ち勝つ力を持つことができますが、心と体が完全に回復されるまではキリストと全く同じ品性を持つことはできないのです。心はキリストの再臨の時に変えられない、ね、この今度は預言者の言葉を見てみましょうね。神がご自分の、これ各社の希望2巻の20ページ。神がご自分の子らに望まれる理想は、これは観覧から栄光を見ると非常に高い理想と書いてある。高い理想は、人間の最高の思いが達することができるよりも、もっと高い。もっと、人間のこの地球上の人間の最高の思いが持つよりももっと高い理想を神は我々に持っておられるって言うんです。だから、それだからあなた方の天の地が完全であるようにあなた方も完全なものとなりなさい。この命令は約束である。贖いの計画には我々をサタンの権力から完全に取り戻すことが目論まれているでね。反対する人たちはどう反対するかというと、マタイ5章の48節を引用して、この完全というのはこれは罪のない完全ではない、成熟という意味であって、欠点のない完全という意味ではないという、成熟であるというんです。証の文は何と言っているでしょうか。そう、これ先ほど言いましたね。このご自分の子らに望まれる理想は最高の理想、これ完全だと。観覧から栄光へ、月刊の270ページ。完全という最高の理想を我々に持っておられる。このね、先ほどは、主は我々の性質を取り、おとりになって勝利されたが、それは我々がキリストの性質を取ることによって勝利するためである。イエスは罪の肉の様になられたが、罪のない生涯を送られた。今キリストは神聖によって天の御座に連なっているが、おられるが、一方では人生によって我々のもとに達しておられる。覚えてますね。そう。キリストは私を信ずることによって、神のご品性の栄光に到達しなさいと我々に命じておられる。だから我々は、天の父が完全であられるように完全なものとなるのである。その完全という意味はどんな完全かというと、ただ成熟じゃないですよ。実物教訓331ページに何と書いてあるのかな。実物教訓の331ページにね、神の品性と全く同じ品性を自分たちの中に形成すると書いてある。神の品性と全く同じ品性を私たちのうちに形成すると書いてある。じゃあキリストの品性と同じ品性に我々そういう状態になれますか。同じ、なれない?なれない?うん。ここでいろんな誤解がある。我々神にはなれない。キリストにはなれない。キリストの品性と同じ状態に似ることができる。もっと詳しい説明が後で出てくる。
英文では写しとなってる。
コピー、そう、コピー、コピー。コピーは全く元と同じでなければならない。そして品性という考え、品性という考え、品性は思いと感情によって成り立っている。思いと感情によって成り立っている。キリストの思いと感情に我々も作り変えられるんですか。そしてね、 私たちは眺めることによって変えられる。同胞に善を行い彼らを愛することは私たちにとっては自然に行う本能となる。本能。これまあ読みましたね、はい、ここではもっとはっきりする、もっとはっきりする。さあ今私たちの教会でこれを信じる者は、これ世界総会とは限らない、世界総会じゃない、世界総会はきっとそういう人もね、包含していると思う。日本でいたんと言われることがあるんですね。今我々はの大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があるとサタンはそれを用いて誘惑の力を表す。しかしキリストはご自身について、この世の君が来る、だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子キリストは天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪がキリストの中にはなかった。キリストの中に罪がなかった。罪への傾向もなかった。これが、一緒に読んでみましょう。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのである。キリストに罪がなかったように、私たちも罪のない状態、完全な姿に変えられるというのは神の約束ですか？この約束を信じないと、その通りにならないんですね。はっきりしてる。ね。はい。キリストの再臨の時、キリストが来られる時、我々の体は変えられる。癒やしい体は。しかし我々の品性、性質、心は変えられないと預言書は言っている。このシラバスにも書いてますからね。キリストがおいでになるとき我々の品性は変えられない。これらの汚れた肉体は変えられ、キリストの輝かしいお体のように形作られるであろう。しかし、そのとき我々のうちに道徳的変化は起こらない。起こらない。いつ起こるんですか？完全に道徳的に変えられるのはいつ？再臨の前、七つの災害の時に、その前に、恩恵期間が終了する前に、キリストが私たちの弁護しておられる間に、大祭司の働きをしておられる間に、これ何回もね、あの手この手を通して皆さん洗脳しますから、これ洗脳とは言わない。真理にね、たっぷり浸からせるから、御言葉によって。Okay?非常にわかりやすい。非常にわかりやすい。まあ、これを読む前に、読みましょうかね、シラバスを。まずこれ見てから、これが間違いかどうか、この霊感の言葉で試してみましょうね。はい。罪を犯す、まあ、これ、最初ここから見てみましょう。この赤い四角は、外なる人を表している。黒いところは、内なる人を表している。この中の四角は。ね、四角は外側はこの大きな四角で、ここにこの黒いか白いかによって違うんですが、この私たちの罪欠点というのは生まれながらの先天的な悪癖傾向というのがありますね。生まれながらの罪、生まれてあと培われた傾向というのがある。で、罪を犯す前のアダムは外なる人も内なる人も完全でしたね。これも否むことができない。で、罪を犯した人間は外なる人も口よく体を持っていて、内なる人も頭の先から足の下に至るまでね、不義だらけ、利己心に染まってしまう、自己中心、 真っ黒です。これをある人は現在と言います。ある人は生来の罪とエレンジオファイトを使っている。ある人は在生罪の性質と言います。これみんなこういうの性質を持って生まれてきます。ところがね、保守派の人は生まれながら人間は罪人ではない、私たちが実戒を違反したときに罪人になると言います。そうですか。我々生まれながら利己愛を持って生まれてくるね。で、悔い改めない罪人は、キリストの慈愛に触れて悔い改めない人々は、外なる人も内なる人もこんな状態ですね。けども悔い改めたならば、私たちは許され清めを経験します。知っている限りにおいて、私たちはタバコが罪であるというならば、罪を許してくださいったら許されて、そして罪から離れる、タバコやめる、酒やめる。悪行はですか、憎しみはどうですか。タバコ酒は簡単に解決がつくようだけど、我々の肉体を汚し、心を汚す、神の御心を痛めるということが分かれば、これから離れるんですね。罪許されるということは、祝福の山にそう書いてある。神の許しはただ法的に許しの宣言だけでなくて、我々の心を変えるというんです。実際、しかしだからといって全部の罪からもう清められていますか。罪残ってる、まだ知らない罪が残ってる、自我がまだある。自我がクリスチャンとクリスチャンでない人とどう違うかというと、私たちはイエス・キリストを信じる結果、聖霊が与えられる。で、聖霊の力によって生まれつきの性質、自我を支配していただいて、我々は勝利することができる。しかし罪は存在する。これ忘れてはなりません。どんな古だぬきにもね、残ってるよ。古い信者ほど角が出るというのはそういう意味だ。残ってる。もう瞬間的にこのわがままに支配されたときに、ペテロみたいなあんなおちょこちょい自己過信に陥ってしまう。みんな同じです。現在と言いますね。ところがキリストが肉体を取って来られたときに、キリストは内なる人は罪がなかった、完全でした。で、私たちはまだ罪が存在しているけれども、やがて最後の贖い、特別な罪の除去で、これは真っ白くもろもろの罪から清められると、レビ記16章の30節。もろもろの罪、ただ違反でなくて、ただ思いじゃなくてね、現在も罪の泉も根っこもみんな清めてもらえる。そしてこういうふうになる。この状態は誰と同じですか。キリストと同じ。地上におられるキリスト、罪がなかった。復活したときキリストは、外なる人、卑しい体、朽ちべき体は栄華された、栄華ね。そうですから、14万4千印された人は、品性は完成しているが、キリストが再臨なさるとき、ほら、だんだんだんだんキリストが再臨なさる、その時こうなる、ね、もう永久にサタンの力から解放され、そして私たちは主と共に、また他世界の住民と共に生活することができるようになるわけですね。そのことをシラバスに見てみましょう。9ページ。はい、
そしたら、印された人が栄華して登るまでの間、サタンが、
サタンが攻撃して迫害する、
期間がある、
誘惑する、あるある。
再臨で登っていくまでの間、印されてても
激しい誘惑がありますよ。 イエス様にあったように、うん、けれども罪一つも犯さない。犯す罪への罪を犯す可能性はありますか？罪を犯す可能性は？イエス様罪を犯す可能性あった？ない？罪への傾向はあった？イエス様罪への傾向はあった？14万4千は罪への、あれ、ここに戻りましょう。14万4千人罪への傾向ありますか？え？もうないね。罪を犯す可能性はある。可能性はある。可能性はある。うん、イエス様罪を犯す可能性はある。だから誘惑された。うん、可能性はある。そうそうそう、ね、はい、読んでみましょう。これほどまで諸々の罪から清められるこの人たちのことを、9ページに預言者たちの言葉がありますから見てみましょう。はい、これはモーセの言葉を読みました。レビキ16章の30節、レビキ23章の28節、ダニエルは何と言っているか見てみましょう。これはダニエル書の7章ですが、裁きの光景が書いています。私が見ていると、もろもろの水が設けられて、火の老いたる者が座しておられた。彼に仕える者は戦々、彼の前にはべる者は満々、審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。私が見ていると、この角は、この角というのはローマ法王教、ローマカトリック教会と生徒と戦って彼らに勝ったが、ついに火の老いたる者が来て、糸高き者の生徒のために審判を行った。そしてその時が来て、この生徒たちは国を受けた。生徒たちは神の恵みの王国が完成するんですね。彼は意図高き者に適して言葉出し、かつ意図高き者の生徒を悩ます。彼はまた時と立法とを変えようと望む。生徒は一時と二時と半時の間彼の手に渡される。初めての人はこれ意味わからないでしょうけれども、散々生徒たちは苦しめられる。しかし審判が行われ、彼の主権は奪われて永遠に滅び絶やされる。この主権、サタンの主権は我々から永遠に取り除かれる。信仰による義人を本当に受け入れたならば、サタンは我々に力を振ることができないそうです。はい、その次見てみましょう。10ページ。この神の裁きはね、ダビデは何と言っているかというと、詩編に、彼は義をもってあなたの民を裁き、神様ご自分の民をね、ご自分のために裁かれる。公平をもってあなたの貧しい者を裁くように。彼は民の貧しい者の訴えを弁護し、貧しい者に救いを与え、しげたげる者を打ち砕くように。我々裁きの座にね、おかげさまで完全になりました、クリスチャン生活、もう教会行って70年80年になりましたと言ってね、こうやって出てきま、いきませんよ。貧しい者としてね、乏しい者として、そして弁護士に訴える、そういう人たちのために、胸を打ち叩くその貧しい主税人のような者たちのために、イエス・キリストはご自分に全てを任しておられる近所のために弁護する。近所がね、現代の診療をしているとかね、教会に長年通っているとか、そんなことを一瞬でも思ったらアウト。アウト。ね。貧しく、悲しく、打ち砕かれた、虐げられている者のために弁護をなさる。はい。マラキ書を見てみましょう。これは、ホワイト夫人が引用されてますね。見よ、私は我が使者を遣わす。彼は私の前に道を備える。またあなた方を求めるところの主はたちまちその宮に来る。このね、たちまちその宮に来るというのはどこの宮かというと、死聖所の宮なんですね。これね、ホワイト夫人そう言ってる。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると。これも指摘しておきたい。私たちの喜ぶ契約の使者、契約の使者、 万軍の主が言われるその来る日には誰が耐えよう、これ裁きですね、その現れる時には誰が立ち得よう、彼は金を吹き分ける者のように火のようであり、布さらしの悪のようである、彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。そう、レビの子孫、信者、クリスチャンはね、徹底的にお清めになって、先の年のように主の前に捧げる賛美、礼拝、祈りは中歩者なしに直行で神様の前に喜ばれる、受け入れられる。イザヤは何と言ってるか見てみましょう。イザヤ書4章2節から5節。その日、主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。シオンに残された者、エルサレムに残った者は聖と呼ばれるようになる。皆エルサレムで命の書に記された者である。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清めるとき、主はシオンの山のすべての山場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に王位となり、仮王となり、天外となる。そう、こういうふうに清められた人たちは、七つの災害のとき、七つの山のときね、火の中にいても水の中にいても完全に守られるという約束です。あのね、ある人は聖書に、証の文には罪なき完全な品性と書いてあるでしょうか、聖書はどこに書いてあるんですかという人がいる。聖書に少なくともはっきりとした二つの聖句を覚えててほしい。こういう聖句がありますが、二つ。ダニエル書8の14、聖女は清められる。その聖女というのはね、生ける宮の聖女、我々の清めであるということを忘れてならない。もう一つ。このことはもう、礼拝の時にもう詳しく話しましたね。それからもう一つ、レビ記の16章の30節。この日にあなた方を清め、あなた方のために贖いがなされ、あなた方をもろもろの罪から清める。私たちを清める。もろもろの罪から清める。だから罪がありますか、罪なき完全な品性です。この二つの聖句は有力ですね。はい。で、ヨエルも言ってますよ。その他に引きたければイザヤの言葉、マラキ書、ヨエル書、そしてゼカリア書がまた有名なところです。ゼカリア書、ゼカリア書の聖句は皆さんよく覚えてますね。大祭司ヨシュアと主の使いが、大祭司ヨシュアが主の使いの前に立ち、サタンが、検察官がもうその大祭司ヨシュアをいじめて欠点を指摘する。その大祭司ヨシュアというのは神の民を表している。裁きの時にね、検察側サタンは我々が許されたはずの罪もまた再び指摘して、すべての罪を我々の前に火のような文字で示されるとよ、許されたんだけど、もう我々もう絶望的になる。その時、もう神の前に立つことができない、自分は滅びるばかりだと言って、自分の無価値さと無力さと罪深さを徹底的に彼らは認識するんです。ただ一つ希望があるとするならば、神の憐れみだけ。神の憐れでも、国と指導者月刊の193ページから書いてある。あれ、生ける者の裁きの光景です。その時、砕けた心の貧しい人たちのためにキリストは最後の弁護士として、全能の弁護士が我々の代わりに立つ。そしてサタンよ、退けってね。そしてこれは火の中から火出した燃え出し差しではないか、彼の汚れた衣を脱がせなさいと言って、そして新しい祭服を着せる。そうすると、残りの民は栄光の衣を着せられ、 世俗の腐敗に二度と汚されることはない。そして永遠の命の踏みに書き留められて、今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとなる。この状態、もう永遠に安全なもの。罪を犯す可能性はありますよ、けどもう犯さない。サタンは144,000一人でも滅ぼそうと思う、最後の全力を尽くしてくるが、一人も滅びる者はいない。そして彼らはあの悩みの時を通過して神様の律法を擁護するんですね。これはこのグループが現れると、黙示録の18章の1節、地は彼の栄光によって明るくされたというのは完全にキリストの品性を再現する集団が現れたとき、全地は栄光で照らされる、ね、そのことを生ける神の印が額に押されるというんですね。つまり額、心、我々の思いに神の愛の律法が、永久に律法が印される。印される。完全に神の律法と調和する。サタンが付き入る隙間は一つもない。イエス様のような品性になっているわけですね。そう。で、なぜ神様はこのような人たちを最後の時代に出現させる、させなければならないんでしょうか。これは神様のね、宇宙的な神様の問題を解決するためです。これは我々はこういう観点から聖書を学び、そしてイエス様との関係を確立しなければなりません。私が救われるというよりも、御子イエスの神のご品性を、律法を擁護するために存在させられているんです。神様のためにどんな苦しみ、嘲笑を受けても、右の方を叩かれても、なお敵を愛せるという人が、イエス・キリスト以外にいるんだということが証明されなければなりません。イエス様は2000年前にそれを証明なさった人間として。けどもサタンは、あれは神の子だったからと言うんです。誰一人人間はそのような品性を持っている人いないじゃないか。よろしい。一番最後の時代に、6000年の遺伝の法則を受けた一番不利の時代に、私はキリストのような品性の持ち主たちを出現させる。聖女は清められて正しい状態に服された人たちが、創造主の宿る神の宮となった人たちが出現する。その時全宇宙は神が正しいこと、神の義と憐れみが擁護されるんですね。で、大相当は終わるんです。その大相当に終わりを遂げるために我々によりかかっているんです。ローマ書を見ると、神、信じる者を義とすると同時に神自ら義とならなければならない、ね、神様、大きな宇宙的な問題、その神様の問題を解決するのは私たちです。だからセブンスターアドベンチストになってるんです。そうでなければ他の教会行ってもいい。だけど私たちは神様のために必要だから存在させられている。どんな不利な状態であってもね、叩かれたら叩き返す、憎まれたら憎み返す、復讐心を克服して敵をも愛せるような心の持ち主にしてくださるって言うんです。今はまだそれが本能となっていないでしょ、私たち。 どうにかこうにか、あ、こういう時はそうだ、お祈りして勝利しようと思うけれども、引されて後は本能となる。叩かれても左の方を向ける、本能となるって。耳切られても剣を取る者は剣で滅びる、鞘に収めなさい、言える人間になれるって言うんだ。まだ我々はそういう状態になっていない、こういう状態だ、ね、だけども約束はこの状態、この状態でもね、知っている罪は、知っている罪には勝利していなければならないです。このまま死んだらね、危ないですよ私たち、ね、死ぬ前に神様、もうたくさん罪を犯しました、憎み嫉妬しね、こんな状態も私はダメでしょうか、しかしイエス・キリストは私のために死んでくださいました、主よ許してください、御国の権威を持っておいでになるとき哀れな私を覚えてくださいと心から告白し、イエス様の功績に頼るならば、死ぬとき安らかに死んでいくことができる。で、もうどうせ私は生きて死を迎えるこんな14万4千にはなれないんだから、罪に一つぐらいの罪は勝利しなくてもいいということじゃないんです。死んで死を迎える時も生きて裁きに行く時もね、同じです。罪人として裁きの時、私は結構良くなった、神様ついては何がいただけるんですかという思いがあったらダメです。罪人なる我を憐れみたまえと言って出ていくんです。後で出てきますがね、ジョン・ウェスレーたち、ルーテルはそれをよく知ってました。シマロ・ジャスティス・ペクトリオスと言ってね、義であるが同時に不義である。始めるクリスチャン生涯始めるときも終わるときも、裁きの日にも、千歳の岩よ我が身を囲めです。千歳の岩よ我が身を囲めという歌はね、クリスチャン生涯、バプテスマの時に歌う歌じゃないです。クリスチャン生涯が深ければ深いほど罪人になる。もう罪だらけ、罪を犯していくたびあなたの御心を痛め裂いたことだろうかという、この悔い改めがもっと深くなる。そして裁きの日にはパウルのように、パウルどこまで達してたんでしょうね、両親にやましいことがないと彼言ってましたよ。え？我々どうですか、両親に何のやましいことはないと言えるほどですか。ポウロは何のやましいことはないと言えるところまで達していたんだけれども、私は罪人の頭であると告白した。キリストイエス、罪人を救うためにおいでになった。彼が一番救い主を必要としていた。そういう状態で私たちは裁きに臨む。裁きは永遠の福音ですから、我々の主権、我々の自我、今まで聖霊によって抑えて支配していたもの、ついにその主権をね、取り除いてくださって、もうイエス様のやった行動が、善が本能となるまで清めてくださる。そして世の人々は、我々のうちにイエス様を見るとき、多くの人々があなた方の神は生きている、我々もあなた方と一緒に礼拝させてくださいという時が来るというんです。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、私たちの今の状態は御心を痛めている状態でありますが、主よ、両親が痛むときに罪の意識が来るたびごとにあなたに馳せ参じて、全く罪の許しをいただいて、いつ死んでもいいように準備させてください、いつ生きてもいいように 準備させてください。生くるも死ぬるも主のためです。神様どうぞ、ペテロのように罪を犯してしまうとき、癇癪を犯すとき、そして自分の生来の性質に支配されるとき、主よ、その度ごとに素直に悔い改める心を与えてください。あなたは一瞬にして許してくださるお方であることを感謝いたします。どうぞ今晩も安らかな憩いを与えてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、明日からいよいよ深みに入っていきます。